ではこれからどうするかってことなんですけども、いくつかそのポイントをここで押さえておく必要があるんですね。まず第一に一元論ということでありますから、すべてはそれに何に対する反対ということなくて、どうあるべきかというところから作り直さなければなりません。そうすると人類の生きる基本ということを考えると、やはりそれはまず一次産業、二次産業、三次産業、今の言葉で言えばこの順番なんですね。で、一次産業ですから、農業、林業、水産業、それから資源、エネルギーが入るんです。この基盤を作って、でそれを加工するものがあって、それからサービス業ということになりますから、で戦後の日本はこの一次産業の部分を大幅に海外に依存してしまいました。でこれを国内に戻してくる必要があります。でこれはですね、戻してくると言わなくても、この金融のこの世界の騒ぎを見ると戻ってこざるを得ないんでしょうね。やっぱりね、経済というのはですね、非常に微妙なものでありまして、今みたいにこのなんつうかな、余裕のない時代はですね、金融の崩壊とか政府の主張の崩壊とか平和が乱れますと、もうそれ止まってしまうんですよ。例えば原油が下がってですね、彼ら作ればいくらでも売れると言いますが、原油が下がってあんまりひどくなると内乱が始まるんです。ナイジェリアみたいに、リビアみたいに。例えばサウジアラビアなんかですね、原油が暴落しましたね。今年度の予算、というか来年、今年度の予算、今年の予算は、ものすごい赤字予算組んでるんです。あの人たちも収入が減っても支出減らせられませんから。あれ、2年間持ちます。でも、3年目はもうアウトです。だからあれ、借金返さなくなりますね。で、3年後に原油上がらないですからね。で、ちょうどサウジの国王も、もう太陽を考えのぐらい病気になっちゃって、で北の国境はイスラム国にも攻めかけられてきましたから、もうサウジは終わりですね。ということはあそこ全部中東の崩壊ですから、秩序の油だって来るかどうか分かんないですよね。なんかね、こう物事を考えるときにですね、いい悪いって判断ありますね。戦争は大変だと、大変で困るもんなんだけども、結果として何か前に進むことってよくあるんです。ですから今の世界はこれからどんどん絆が切れていきますね。経済の絆はね、金融でも安全保障でも経済の絆が切れてくるから、どの道どの国もある程度自分たちで基盤を作らないとならないというふうになっていくはずなんです。そこに日本の場合は電力自由化もちょうどいいタイミングで入ってきますから、まあその安いものを外から買えてるうちはあんまりみんな動かないんですけども、ないとなるとだいぶ変わりますから、ですから私はまずこの第一次産業の部分については、世界情勢の変化につれて次々手を打っていくとやりようはあるんじゃないかなと思うんです。国内の木の利用もそうですね、外から入ってこなくなればいろんなやり方があります。でその入ってこないというのもいつまでも続くというわけでもないと思うんですね。それこそまあ10年ぐらいかもしれませんね。でもその間にすっかり変わっちゃうと思うんですね、物事がね。だからその大混乱のその真っ最中における経済のデカップリング化、つながりが切れるということの中に実は結構私はチャンスがあるだろうと思っています。二つ目はですね、やっぱりこの時代が変わるとき、文明が変わるときはですね、その根本的に世界観が変わるんですね。例えばその20世紀はですね、量子物理学の世界ですよね。量子物理学ですから、空即是色、色即是空の世界なんですね。例えば原子爆弾なんてのは不思議なもんでありましてですね、冷たい石の塊が突然何万度になるんですよ。わかりますね、冷たい石の塊でしょ、ウランの塊の、あれが突然何万度になるんですよ。あんなもん多分最初人はみんな信じなかったと思いますよ。嘘動けと、石を焼いたらな、ね、焼き魚作れると、石焼いてその上にね乗っけりゃ、しかしあんたあんな石がですな、どっか掘っていい石か知らんけども、突然何万度の中になるはずないだろう。多分最初みんな思ったと思いますよ。あれ何万度なんですよ。それは原子爆弾ってやつで、多分たまげたでしょうな。太古の昔から放射性物質はあった。でもああやってですね、誰かこうやら何万度になるんだって実際からくり作ってみたら何万度になったわけですよ。あれがだから量子物理学が本当だと、これやっぱり物質の中にこんなエネルギー眠ってたんだということはみんな分かったの、あの瞬間ですよね。だからあれボンとやる前は多分普通みんな信じないよね。 こんな石が一瞬で何万トンになるなんてさ、誰が信じますかね。だから入れ替わりの時ってそんなもんなんですよね。だから19世紀までは、あの運動の法則ですから、ニュートンの。だからまさに二元論なんですよ。二元論で、上と下、ね、暑い寒いがありますから、もうそれだけしかないですから、すべては運動の法則で、質量がないものは関係ないんですね。質量がないものは運動の法則もよくわかんない世界ですから。だからやっぱり重さがあるものしかないでしょ。形あるもの。で、量子物理学になってくると、空の世界が出てくるわけですよ。エネルギーの世界ですね。エネルギーが波と物になるという、もう少し細かいところが見えてくるわけですよ。で、この応用がですね、例えば皆さんの携帯電話なんかに使われてる、その IC なんかは、IC って言いますかね、LSI ですか？あれその、量子効果を使った LSI が入ってるわけですよ。だから量子物理学がないと皆さんの携帯電話は通じないわけですよ。同時にこの物理学が入ってくると、リーダーシップが変わるわけです。ニュートン物理学でありましたら、すべては上から下にですから。リンゴは上から下に落ちるでしょ？下から上に上がらないでしょ？横にも広がらないでしょ？ね？命令も上から下。人事も上から下。仕事も上から下。全部上から下。物を言うのも上から下。一番古いリーダーシップなんですよ。ね。でも、量子物理学の常識出てくると、要するに空速税式だから、エネルギーを高めれば一瞬で形になるんですよね。エネルギーを高めて、エネルギーを固めて、やる気を高めていくと一瞬で形になるから、何かやるときに、ニュートン物理学の世界で言ったら、まず組織を作って、予算を作って、ルールを作って、人を集めて、名簿を作って、順番に会議やればいいって話だけども、量子物理学の世界で言うならば、違う。溜まり場を作って、出入り自由の溜まり場を作って、やる気を高めれば、うまくいくって世界ですね。もう今だから、みんなその、ねえ、この上から下にヘキヘキしてんだから、もう、いわゆるニュートン物理学の世界には収まりきれなくなってるんですよ、我々は。だから、封建制度が終わればもう、ニュートン物理学の世界では、人々は収まりきれないんです。エネルギーの爆発みたいなのありますから。明治の日本なんかそうですよ。幕末の日本なんか今、昔のバングラデシュみたいなもんで、大変な農業国ですよ。それが100年も経たないうちに、国際連盟のメンバーなんですから。原爆の爆発と同じぐらいものすごいエネルギーが中から出てきたんですよ。中から、日本人の中から。ね、こういうことが実際起きるわけですよ。これがその溜まり場の世界。空速税式の本当の面白さの世界です。だから今溜まり場がないと組織もうまくいかないし。それで横型リーダーシップってのはまさにこの量子物理学と同じ世界なんです。量子物理学っていうのは原子がありますよね。これ会社なんですよ。会社がある。会社がある。だからこういう組織をって言ったら、これはニュートン物理学だけども、会社の周りを電子が回ってるでしょ、雲というようにして。これ電子行き来するでしょ。この一つの電子、一つの電子って言い方変ですけども、まあこの会社の中を出入りしている自由電子に目をつけて、この振り前から組織の形を考えようっていうのが横型リーダーシップですよ。だから一人一人の生き方だとか、思いだとか、思い生き方を大事にして、そこから組織組もうっていうんだから、まさにその原子のように前の原子の下にある自由電子を最初に念頭に置いてやってるのが横型リーダーシップなんですよ。だから、あなたはどう思いますかってくるんですよ。私がどう貢献できるか、あなたはどう思いますか。その思いを集めて形にしようっていうわけですから。だからもう横型リーダーシップそのものが、もう量子物理学の世界なんです。で、ですからもうニュートン物理学をはるかにもう卒業して、も我々は100年以上経ってますから、もう少なくともその量子物理学でないと、もう物事動かないんです。しかしこれにも実は重大な欠陥があったんです。で、あるんです。それはですね、この話は依然として一つの、まあ、穴が開いてまして、この自由電子の振る舞いっていうことなんです。自由電子の振る舞いは、実は確率で決まってるっていう話がここにあるんです。ランダムって話が入ってくるんです。ここがですね、まあ、100年前はそうやって推測したんですね。例えばブラックホールにありますね。ブラックホールにこう物が吸い込まれていく。全部吸い込まれていくと思うんだけども、出てくる光があるんですよ。全部吸い込まれると実は出てくる光があるんです。反対方向に多く、物が光が出てくるんです。だからブラックホールで光って見えるんですね。ありえないですね。全部入っていくはず。出てくるやつがいるわけですよ。確率的に出てくるやつがいるって言ってんだよね。でもね、皆さん分かるでしょ？こんな本全部そうですよ。 ブラックホールから抜け出した人が書いてるんですこれ。ブラックホールから抜け出した人が書いてる。叶わないから。ランダムに出てきてると思う？ランダムに出てきてない。どうやって出てきてると思います？意思を持って出てきてる。すなわち20世紀ではランダムといったところがあるんだけども、あれが当時まだもう一つ見えてない世界があったんですよ。空なんでしょ。空っていうのは空だと言いますけども、これは波ですよね。波でしょ。波というのはこの元がエネルギーで、エネルギーが空と式になるので、式は形でしょ、空が波でしょ。波というのはですね、例えば光がそうでしょ、音がそうでしょ、これ情報を持ってるでしょ。光だったら色が情報でしょ、音だったら音階とかが情報でしょ、もう少し言うと波の周波数と振幅が情報でしょ。空は情報を持ってるんです。これ情報、この情報がやり取りされるのがたまり場なんですよ。みんな思いを持ってて、あるいは色があってて、色があって、ね、音があって、大きさがあって、それはこうワンワンワンワン言ってて、これをたまり場でやってると形がボンとできますってわけですよ。じゃあこの空の波から情報を全部取ったら何が残ると思います？その情報を全部取ると原初の波が出てくるんです。色のない波、色のない光、そして音の聞こえない音が出てくるんです。それが無です。いよいよだからここでもう一つ大宇宙が見えてくるっていうのは、ここまで来るとその次が見えてくる、無の世界が。要するにエネルギー、波から情報を全部取った原初の振動って言いますか、原初の何かです。これがこの世の根源なんですよ。ですからこの世の根源っていうのがいよいよ見えてくるわけですよ。だって仏教もそうでしょ、空と色があるわけですね。色素と出てくる色と空が出てくるんだから、当然無はあるはずなんですよね。仏教には分かる通り。でも20世紀までは無は語れなかったんです、物理の世界では。いよいよここで無が出てくるわけですよ。どうしてどうやって出てくるかっていうと、ランダムでもないぞ。例えばね、宗教と科学の境目考えても分かるんですけども、宗教と科学の境目って、例えば100年ぐらい前だったら、おそらくニュートン物理学からこっちは宗教の世界だったと思うんですよ。量子物理学は、例えば教会行ってくださいよ、キリスト教の。ステンドグラスとパイプオルガンがあるでしょ。ステンドグラスは色でしょ、パイプオルガンは音でしょ。色と音は宗教家が触ってましたよね。ねえ、あれだから量子物理学の世界はあれ宗教家の世界だったと思うんですよ。不思議な話だからね、色素が出てくる、まさにお坊さんの語る言葉でしょ。だからこれは物理ではなくて、100年ぐらい前まではこれ宗教の世界だったと思うんだよね。でもこの100年の間になんかみんな教会行かなくなっちゃったしさ、お坊さんたちもね、葬式がやめかなくなっちゃってですね、ねえ、まあそれは理由があるんでしょうけども、なんかもうそんな話さ聞かないでもね、ルミナリエとか言えばすごい綺麗な光もあるしさ、音楽もいろいろ発達してるしね、色素ゼクお坊さんの話聞かなくたってさ、もうね、量子物理学ちょっと勉強されたら分かるわけですから、その一番現象的なところはね、なんか宗教が出てくることないわけです、はっきり言ってね。言っちゃ怒られちゃうけども、今宗教と科学の境目はこの間にありますよね。この間に無とその手前の間にありますよね。だから今宗教家が解くのは死んだらどうなるかって話でしょ。死んだらどうなるかって、これまだ宗教家の話で、宗教家はですね、死んだらどうなりますとかね、だからこう死ぬ前に気持ちを整えましょうとか、就活しましょうとか、こうよく言いますよね。でこう死んだらどうしてもこう気持ちが大変だったと宗教が出てきてね、こう慰めをしたいとかですね、今ここにあるじゃないですか、宗教の境は。だからもう教義云々よりも今の宗教家っていうのは生き死にについて解けないと宗教の仕事にならないでしょ。ねえ、ヘリクス解いててもね、しょうがないでしょ。生き死にを解けないと、本人目の前にしてね、宗教家は仕事にないじゃない。今ここに来てるよね、宗教と科学の。で、ここは要するにこの波の情報はランダムだと思ってたわけよ。 しかしランダムじゃないと。ランダムじゃないということは意思があるということですよ。意思があるわけでしょ。意思を持って会社抜け出すんでしょ。意思を持って進化するんでしょ。ということは原初の波が無だとしたら、これにどっかから情報が入ってくるんでしょ。これ無の波にどっかから情報が入って空ができるんでしょ。そうするとこのどっかから入ってくるこの情報っていうのがいわゆる天の力なんですよ。これ天の本物の見えざる手なんですよ。これが本当の見えざる手なんです。すなわちこれは人の直感なんです。直感であり自然に思うこと、気がついたらやってたこと、あるいは不思議にある時物事が進むっていうこと、このいわゆる神の見えざる手っていうものはこれなんですよ。これが本物の神の見えざる手と言われるものなんですよ。ついにこれが見えてきた。で、これが見えてくると何が見えてくるかというと、生きがいが見えてくるんです。生きがいが、天は自分をどうしようとしているのか、自分の天命とは何なのか、歴史意識とはどんなものなのか、我々は何をすべきなのか、世界はどう動いているから私はどうあるべきなのかという自分の個を超えた大きな世界観が見えてくるんです。これすなわち物事がうまくいかないのも決して偶然ではない。うまくいかないということは変われという意味である。うまくいくことはもっとやれという意味である。全部意味が見えてくるんです。偶然がなくなるわけですから。そうすると見えないものが見えてくるわけであります。歴史の必然も見えてくる、民族の勃興なんていうのは見えてくる、この世界なんです。だからこれは天から来るんです。腹が減ってご飯が食べたいっていうのは分かりやすいね、この空と四季の世界だけども、こう何かね、天命を感じながら行動したいっていうのは来る場所が違うんです。そのイメージがついにここが見えてくるわけですよ。で、無の世界まで見えてくるということは、要するにこの波から情報を取っていけばいいわけですよ。ロハスっていうのはその過程なんですよ。考えてくださいよ。ロハスにやっていくとですね、執着なくなるでしょ。執着がどんどん執着なくなっていくでしょ、物やお金に対する。ということはこの腹が減ったとか、なんかね、行動したいとか、派手なことやりたいとか欲望がありますよね。そういう欲望の部分が、その外側の欲望がだんだん取れてくるプロセスでしょ。これ取れてくるとより感じるようになるんですよ。力のね、中から出てくる、体内から出てくる欲望が減ってくると外から来るのが感じやすくなりますから、そうするといい人生を送れるんですよ。これがわびさびの本当の面白さじゃないですか。わびさびはですね、結局中をね、禅の力でずっとエネルギーを落としていくでしょ。そうするとこうその分だけうわ大宇宙が入ってくるわけですよ。はるかに幸福なんですよ。はるかに幸福になるわけね。だからこの世界を分かった人はもうこっちに分からなくてできないわけですよ。で、これはなんか20世紀までごく一部の人しかできなかったわけよ。特別な修行僧とかね、特別な稽古した人ができなかったんだけども、この不況がこれをもたらしてる。不況が、例えば会社クビになっちゃった、どうもならんと。しかし気がついたら今ちゃんと生きてると、家族も元気で彼女も仕事をしてると、これどういうことかな。合理的に考えたらうまくいくはずがない、みんな大変なのに。そうでもなくて、結構みんななんかやってるぞと。いや、不思議な5年間だった。よくあるでしょ。で、この5年間振り返ると、あ、こういうことがあった、ああいうことがあって、こういう人と出会って、結局自分はなんで今生きてるのかな。自分が今やってる仕事は結構こういう仕事で、これもお役に立ってから生きてる。ああ、自分にはこういう天命があったのか。ああ、こういう御用が世の中にはあったのか。気がつくわけじゃないですか。これ気がつくと今度元気になるんです。あ、これをやればいいんだと。こうなってくるでしょ。これってこの現世のいろんな欲望とかなんかが消えてからできるわけでしょ。今すれば形が壊れたから見えてきたわけでしょ。フリーハンドになったから。だからこうやって不況でおかしくなればなるほど中が見えてくるんです。で、これをここに行けばいいんだけども、そこに行かないでもがくと相手のものを取ろうとか殺そうとかいうことでこの世の混乱が始まるんです。 要するに自分の中のエネルギーが抜けていっちゃった、お金もないし不況になってた時に、その分を人から奪おうとすると、この無の世界に行かなくて、むしろ形を壊すところに行って、取り合いの世界、ガキの世界になるわけですよ。ガキの世界にね。それが世界の大混乱でしょ、今。方向違う。上に抜けなきゃね。その欲望を抑えるともっと幸せがあるわけですよ。これを、ここが今度の21世紀の本物の出口ですよ。ここは一元論だから。ここは一つですから。ここは運動があるから、ね、一元だったり人間だったりするの、ここは。で、なんですかね、ニュートンの方はもう人間なんですね。上と下があるから運動があるわけで。ここはだからその、物語が分かれていくプロセスなんですよ。なんかね、忽然と形が生まれたり、消えたりするのはこの世界で、一番面白いんですよね、この世界はね。でもここはもう、一つです。この世の根源一つですから。ここまで見えると、何が起きるかっていうと、みんなが同じ考え方するっていう意味じゃないんです。みんなそれぞれ天命を感じていろんなことを言い出すんです。自信を持って行動し出すんです。例えばこの土地にはこの土地の天命があるんです。この土地にもこの土地の天命があるんです。だから全然生きざましがあってもなんかうまくいくんです。今ですね、みんな同じように土地利用するでしょ。同じように造成して同じように家建てるでしょ。で、山林はどこでも荒れ放題でしょ。ああいうふうにだっていうのは、その土地の天命を知らずして土地を利用している証拠なんです。そんな土地の天命なんか知る前に、もっと手っ取り早くですね、量の拡大で使った方がいいっていうんで、むしろエネルギー的には退化した考え方で利用してるか、ああいうことになるんです。人もそうなんです。型にはめるでしょ。型にはめて量産するでしょ。そのが便利だからなんです、あれ。だから科学としては非常に劣化した科学使ってるんですよ。だもんで収まるわけないですよ。今日日ですね、もう保険主義が終わって日本でも150年経ってるのにですね、こんな上から下のですね、ニュートン物理学で人を支配しようなんてね、そもそもがですね、無茶に決まるのできるわけない、そんなことがね。150年も経ってるわけですから。ですから、ことごとく無理があるんですよ。だから我々の目の方向は、天命を悟るってことです。したがって、この不況の生き方がまず大事になります。人が不況、企業が不況、土地が不況でしょ。そしたらこれは天命を悟らなければいけないんです。真似をしてもダメなんです。参考にはなるけども、真似はできない。すなわち、その一人一つの土地、人、企業の天命を悟らなければなりません。例えば土地の天命ということを言うと、言い方変えれば、風土というものはそうです。風土というものはその土地の天命の一つです。その土地の特産物というものもその土地の天命の一つなんです。気象条件もそうです。それから人間性ね。だから東北の人は東北の人は人間性があるでしょ。いい悪いじゃないですよ。東北の人らしい人間性あるでしょ。北海道は北海道で、沖縄は沖縄で。これがそうなんです。それをいい悪いとか、ね、その点が高いとか低いとかで言うからおかしくなんで、それがその土地の天命なんです。だから昔、50年ぐらい前までのことを考えれば、例えばあの会社は北陸の会社らしい会社、あの会社はやっぱ関西の会社だとかですね、あそこはやっぱり下町の会社だとかですね、企業もその土地の会社らしかったんです。実はだから企業と近江商人は近江商人らしかったんですよ。だから企業と土地も実はそのね、同じように天命を結構共有していたんです。だからそれはつい50年前までそうなんです。だからそういうふうに考えると人の生き様もそうでね。ですから今不況であるっていうことは、出口は皆さん天命を見つけなきゃいけないんだよ。だからちょっとハッスルしなきゃいけないんですよ。わかります？もう日本はね、20年ハッスルしてますからね、まあ、大体見えてきたと思うんだよ。大体やっぱ大変ですよ。皆さんもね、ちょっとご年配の方覚えたいと思いますが、昭和の時代はですね、本当に右肩上がりでですね、だいたい先輩の真似すれば成功したんですよ。わかります？先輩の真似すれば成功したんだから。ねえ、お医者さんだってさ、ああいう専門職の方だってね、医師会ってのがあって、医師会の方々がですね、よし、お前店出していいじゃんって言ったんでしょ？成功したんだよ。業界だってどこだってね、だいたい業界何社と上が、大中小あってさ、だいたい昭和第2、7位ですね。まあやってらね、うまくいったわけよ。仕事だってやって先輩にね、怒られながらさ、うまく習って、ね、やってはうまくいったわけですよ。 それぞれ当時忙しかったよ、大変だったんだけど、根本的にシステムがね、もう対処不能だとかそんな心配なんかいらなかったわけよ。あるいはでも時々ね、例えば繊維業界とか石炭業界とかすごい不況になることありましたよ。でもその時もね、みんなすぐ考えたんですよ。今みたいに全部のあの、ね、ほったらかしにしませんよ。石炭業界の人たちをじゃあね、建設業界に持っていくとかさ、繊維業界の人たちをソフト業界に持っていくとかね、こう本当に国単位で考えてですね、まあ落ちこぼれのないようにさ、やってったんですよ、上手にね。だからその時のシステムの安心感ってのはかなり大きかったと思うよ。昭和の時代はなんだかんだ言ってこの20年考えたらもう何もないもん。ようここまで冷たいなってぐらい冷たいでしょ。今の方がこれ当たり前と思うかもしれないけども、いや昔って言ったらこんな冷たい世の中あるもんかと思うと思いますよ。でもそれはね、いい悪いって確かにあるのよ。このだから誰が悪いかって話もあるけども、それはね、もっと大きく言うと進化しろって意味なんですよ。世の中は一つの形に収まらず、今いかに平和で物事うまくいってても永遠に続くことはあたわず、天はますます進化させようとして、だから常に変化を起こしているんです。ちょっと振り返ると我々傲慢だったな、昭和の末期ね。ちょっと傲慢だった、なんかそれは思い当たる節がある。傲慢だった、やっぱりね、傲慢はまずいぞ。私もこの先のアークキューズで働いたことありますけど、やっぱ結構傲慢だったな。やっぱりああいうことやってんとつけが大きいですよね。でやっぱりこの不況になるでしょ、同じものを作り直してもうまくいきませんから、天命悟った人からうまくいくわけですよ。天命は大体後から悟るからね。普通ね、最初から悟るうまくいく人はね、よっぽどうまくいく人で、普通は違うんですよ。振り返ったら道ができてるんですよ。もがいてもがいてもがいて、なんか揺られてもがいて、振り返ったら道ができてて、この道をどう解釈するかなんです。なんでこうなったのか、自分は最大の不幸の悲劇のヒーローなんだ、こんな人生ありえないと思ったらするしかないんですよ。でもそうでもないって、今とりあえず食えてるんだから、生きてるんだから意味があって生きてるんだろうと。で何をしてきたんだ、なんで食えてんだって考えると、あ、こんなお役目があったんだ、これが仕事になるんだ、これで生きていけるんだ、なるほど、これを天命というか、私は知らなんだ、こういうものが天命なのかというふうに気がつくんですよ。そのプロセスなんです。これが学習の過程なんです。そうすると無の世界が分かってくるとですね、死生観が変わってきます。生命の源はここですから、源があって、これが役割です。役割を担って生まれてくるんです。だから生まれてきたらご苦労さんなんです。これから仕事始まるから。生まれてきておめでとうっていうよりも生まれてきてご苦労さんなんです。今は生まれてきておめでとう、まあそれはいいんだけども、たまたま生まれちゃったねぐらいの発想でしょ？ね？違うんだって。たまたま生まれないんだって。そのたまたまっていうところが量子物理学の一つの最大の問題なんですよ。たまたま偶然って言っちゃってるから、あれがね、間違いのもとで。違うんですよ。そこがなんか意思があるわけ。だからご苦労さんなんです。で、亡くなったらそれこそおめでとうなんです。あ、やっと解放されましたねと。この天命から解き放されてやっと自由になるわけですよ。ね、その情報を全部外してくれるわけよ。色と音が楽なもんでしょ。あ、ご苦労さんでしたという感じですね。死生観が変わります。ということは生まれてきたらご苦労さんだからよく教育しなきゃいけません。天命をますます果たせるように。死ぬまで、ね、頑張れるわけです。休むの簡単ですよ。これ、外れいくらでも休めますからですね。寝る時間なんかいくらでもありますから、死ねばですね。あんまり死ねない。だから逆に言うとですね、不慮の死だとか、不慮の死だとか、天命を全うできない生き方を続けることは悪になります。だから、その人の本来の性を歪めること、人を無理やり何かすること、それから人の成長を邪魔すること。これが悪なんです。皆さんでね、日本の神道やってる方は日本のノリとご存知だと思いますけども、火放しとか、あ放しとか、水埋めとかあるんですよ。あれ全部そうなんです。人の本来天命に沿って生きることを妨げるのが最大の罪、悪なんです、あれ。そういうふうに変わってきますから、そうするとですね、世の中どう見えるかっていうと、みんな勝手バラバラに見えるんですよ。今みたいにですね、みんながね、 それこそ朝ぴったりの時間に起きてですね、同じようにテレビを見て、同じように出勤して、同じように仕事をしてっていうのはですね、かなり特殊な状況で、本来は人の天命にあまり合わないことやってる。すべてが合わないって言うんじゃないですよ。でもやっぱりさ、なんかこんな仕事でもしょうがないと思う人多いでしょ。実際成果出ないこと多いでしょ。これは実にですね、もったいないことしてるんですよ。時間も労力も。逆にそれを全部その通り、ね、天命に従ってやるとですね、今のリーダーは絶対リードできないですよ。バラバラすぎちゃって。なんだこれ、あいつはあんなこと言う、あいつこんなこと言う、あいつは昼間来る、夜来るし、あいつは農業やってるし、何、あいつは宇宙船研究してるし、これ何をやってんだと。お前ら人の言うこと聞けと。普通のリーダーはそう言っちゃうんです。だから今のリーダーじゃできないんです、これ。リーダーの器が小さいから、一番レベルの低いリーダーシップでやってるんです。それがニュートン物理学なんです。リーダーのレベルが低いからです。だから最高のリーダーを持ってこないとダメなんです。無が分かるリーダーを持ってこないと。これは難しいことじゃない。これ経験すればみんな分かるんです。どうやってこの天命を悟っていったか。で、この人を尊重するっていうことの本当の意味が分かれば分かる。人権尊重とは本当このこと言うんですよ。人権の尊重ってこのエネルギーが人権です。だから天から与えられてるんですよ。で、使命を与えて生きてるんだから、これを大事にするっていうことは一応西洋人も言葉じゃ知ってるんですよ。難しいことじゃなくて言葉では一応知ってるんです。ところが人間論だからさ、もうこの色を帯びちゃうとあいつが敵だって言い出すから。ね、あいつが敵だって言い出すからさ、僕も分かんなくなるわけで天命も何もさ、で、大混乱してるんですよ。だから、やっぱりその、今度のリーダーシップはですね、リーダーの仕事は分かりやすく座ってるだけなんです。座ってみんなの幸せに乗ればいいんです。本当なんです。リーダーがいろいろ言う必要ない。みんなの幸せを祈る力が大事なんです。祈りの力ってすごくてですね、例えばね、皆さんも自分の会社があると思うでしょう。今皆さんね、例えば会社を勤める方は会社の社長今いませんよね。いない、ね、どっか終わりましてるでしょう。でもいると思うからまだ会社あると思ってられるでしょう。あれ皆さん子供さんがいらっしゃる。親御さんがいらっしゃる。ご兄弟いらっしゃる。今目の前になってもどっかいると思うから安心感があるんでしょう。どっかいると思うから安心感、これが思いの力なんです。これがリーダーの力なんです。これがあるからみんな一人でも頑張れるんです。地域が違っても会社が違ってもどこにいても頑張る、この力なんだ。だから祈りの力は何も宗教家だけの話じゃない。この力のこと言うんです。相手のことを思う、この人が成功してほしいと思う、そのことを相手がね、自分も本気でそれを受け止める、これが祈りの力のやり取りですから。すなわち天命に従っていくということはですね、いいも悪いもないんですよ。うまくいかないこともある、失敗もあるわけ。これ全部乗り越えて天命ですから。したがって失敗したからアウトじゃないんですよ。失敗しても失敗することに意味があるからね、二度と失敗しないことあるし、あるいはやんなきゃなんない失敗もあるし、これ全部天命だから。だからリーダーは善悪の判断をしない人でなければならないんです。リーダーは善悪の判断をしてはいけない。こういう場合の本当のトップリーダーは、組織の運営においてはいい悪いの判断して動かないよ。でも本当のこういう時の一番真ん中のリーダーに善悪の判定はあってはいけないんです。善悪の判定なんかできないんです。もう善も悪もないんです。罪も何もない、失敗も成功もない。とにかく生きてるんです。生きてるんでしょ。で、行動してるんでしょ。それが全てなんです。生きて行動してることが全てなんです。一元論なんです。だからそれをサポートするんです。失敗することには意味がある。うまくいかないことに意味がある。でもそれをサポートするから未来があるんです。その失敗やね、その不幸を乗り越えていくからより良い未来があるんで、だから常にニコニコサポートするんです。そういうリーダーシップなんです。昔いたと思いますけども。私決してね、魅力様の薬師如来とかさ、お釈迦様の話してるつもりないんですよ、はっきり言って。昔そういうタイプのリーダーいたと思いますよ。ちょっと大きな会社行くとですね、ちょっと大きな会社のね、会長とか総務役、大体そういう人でしたよ。なんかあったってさ、部下がいろいろ揉めてくるわけね。業界で揉め事あるでしょ。揉め事あるって、ああだこと言うわけよ。 まあいいじゃないかよってさ、悪いわけよ。ほんでね、まあ表面ではいかんと言っても、あとは呼んでさ、なんだよ、うるせえか、さ、やっとけよ、お前。表向きはこういう形になったけど、あんた左遷なんけどさ、まあよく分かってるから、ここはまあこういうことでね、やるから、こうやってサポートするから、よろしく頼むよって言ってあったでしょ、昔は。ね、そのシュッとなったでしょ、どこでも。ああいうリーダーシップなんですよ、皆さん。わかります？これから本当真ん中に立つリーダーシップっていうのは。それがこの無の世界を体現したリーダーシップっていうものなんです。だから、一つなんです。この世は一つ。生きてるっていうことが大事なんです。これをどうつなげていくかなんです。だからまず、精神的なものとして、ものの考え方が、この世界が次の標準形になってきます。今すぐ全部そこに移行するって言うんじゃないです。これが目指す世界なんです。ここまで30年、100年かかるか、それは分かりませんが、この世界が分かって初めて、これから一人前です。これが分かって一人前なんです。今はまだ、なんて言いましょうかね、まあ、せいぜい、量子物理学ぐらい前の世界で、ですからこうね、まあ、とりあえず溜まり場作って、OK っていうところでいいんですね。で、それはかなり大事なんですよ。実はね、これね、進化って言っても、上ができれば下使わないという意味なんです。全部必要なんですよ。例えばなんかですね、運動しようと思ったら善悪で読まなきゃダメですよ。例えばうちのとこどうも日当たりが悪いからね、こうなんとかしようと思ったら、なんとかしてくれって運動を起こさなきゃ。で、あるいはなんかね、一つ町おこしやろうって言うんで、一つチーム作ろうっていうのはこれ量子物理学持ってこなくちゃ。だから全部いるんですよ。要するに、一番上の無のリーダーシップだけ済むと言ってもいいんじゃなくて、全部いるんですって。でも、無まで入っちゃうと全部揃うってことだから、三種類の物理学を使い分けるんですよ。家を建てるときは、やっぱり量子物理学で家は建たないわけ。思いを形にするってさ、粘土の家ならできるんだけど、やっぱり家作るときは、ニュートン物理学に従ってですね、土を固めてやらないと、家はできないわけ。で組織を作ろうと思ったら、量子物理学の横型リーダーシップだけはできないわけ。そして人生成功するためには無のリーダーシップもいるわけ。人生の成功を感じるには。だから、こう、場所によって3つ増分全部使い分けられなければいけないんですよ。これが、これからのリーダーシップというものなんです。で、従って今起きてることは、これは不幸ではないんです。みんな生きてやってんだから、安倍晋三もね、オバマも。いや、生きてやってんだから、これが何をもたらすかをちゃんと感じて先回りして新しいものを作るっていうことが一番大事なことなんです。さらにですね、これはもっと物理の意味でも意味があるんだと思うんです。例えばですね、常温核融合って結構今あちこち研究してるんですね。あれ本当ですね、びっくりしますけども、要するに、不思議なことが起きるわけですよ。原子核の変化についてね。まあ放射能が微生物結合もそうですけども、本当にね、昔、ただのこの冷たい石がいきなり何万トンになると言われてみんなね、信じられなかったと同じようなことが起きてると思うんですよ。こんな石がなんで何万トンなんだと。ね、弾薬にもならない。こんな石ころで何が兵器だと。みんな言ってたと思いますよ。あれ、ボーンと言ってたまげたわけでしょ。あれに近いこと今起きてるわけですよ。こんな微生物が放射能を消すわけないだろうとかね。こんな常温核融合があるわけないだろうとかですね。いろいろ言ってるわけですよ。ずらーって見てくださいよ。微生物だったら最後酵素が出てくるんですよ。あの酵素がナノ単位の小さな結晶なんです。ナノテクノロジーだな、あれも。だからあの小さな結晶は金属触媒だったり生物触媒どっちでもいいんですよ。で最後はナノに行き着くんですよ。ナノの単位までちっちゃくなると重力の影響ほとんどないでしょ。重力の影で隠れていたものが見えてくるんですよ。重力がないということは死の世界でしょ。重力があって初めて生命できますからね。重力がないと時間もないんですよ、あれ。重力もないと時間もないし空間もないですから、まあ、死の世界なんでね、あれ。だから重力があるというのは、その形取るね、世界があるということですから、この重力が影響小さくなると、本当に見えてくるんですね、あれ。重力の影に見えなかった力が。ナノテクだからそれだけで面白いんですよ。日本人すごい得意な世界で。そうするとやっぱり、不思議な蓄電池だと。不思議な除染剤だとかさ、不思議なことがどんどん出てくるわけですよ、こっちは。だから、すごい少ないエネルギーで考えられない効果を出すことができるわけですよ。ね、こんな 冷たい石の塊が何万トンになるってもさ、ありえないことだったけども、ね、昔の常識はエネルギー収支全然合わない話だけども、今新しいこの無の世界も出てくると、こっちもエネルギー収支合わないこといくらでもあるんですよね。今度これを実用化していくわけですわ。そうすると科学の世界がすっかり変わるんですよ。科学は今何段も入れてるから科学ができるんですよ。皆さんの中で科学論文書いたことは、科学のね、自然科学関係、社会科学、自然科学の論文書いたことはお分かりでしょう。必ず検定ってやりますよね。データを持ってきたら必ず検定ってするでしょ。データをもとに検定をして、あるいは推定をして、まあ、推定を最後検定しますよね。で、論理を確かめるでしょ。これ全部確率入ってるんです、これ。確率が。確率がこの世の真実でないとなったら、これ全部アウトなんです。薬が効かないのもアウトなんです、これ。確率じゃないってことになったら。確率そうかもしれないけど、ここで効くか効かないか全然別だよって話ですから。そうすると、科学論文ほとんど意味なくなっちゃうんだ。科学者どうするんだろうね。私それが心配なんだけどね。要するにランダムではないということになると、科学の常識も全部変わりますよ。まあそうするとなんか生き方に従って思いを込めてやった言えると偉大なものができるということなんですよ。常識を超えた偉大なものが人間は作ることができるという世界が出てくるわけで、そうするとみんな頑張るよ。人にできないこと、俺にしかできないこと。例えば私二宮町で住んでましてね、神奈川県の、あの箱根駅伝が通るんですよ。あれすごい速いの知ってました、箱根駅伝で。選手どれくらい速いか知ってる？あれ我々の全力疾走だよ。いいんだからね、あれ人20キロ走るからね。あれちょっとね、人の技と思えないですよ、はっきり言って。あれやっぱりやりゃできるんだよって、やりゃあんな速く走れるんだよね。あれできないと思ってたら絶対できないです。あれできると思ってやるからあんな速く走れるんだよ。ものすごいスピードですよ、あの箱根駅伝のあの選手のスピードってのは。信じられないですよ、あれ本当に。なんかね、だからやっぱりですね、私にしかできないことがある、私の天命があると思ってやっていくと何でもできるんですよ。もう確率じゃないんだから。確率じゃないってことになると、言い方悪いけど奇跡だから、全ては奇跡になるから、それは大変なんてことなんですよ。そうすると日本人得意だね。物理学が変わると日本人は得意になるな。全く逆の話をするとですね、新自由主義、新保守主義の本質っていうのは人を家畜にすることなんです。人を家畜とするっていうのが新自由主義、新保守主義の一つのポイントなんです。家畜にするんだから、やっぱりニュートン物理学じゃないとダメなんです。で、この人を家畜にするって発想は昔からあるんですよ。例えばかつては共産国がそれでしたね。レーニンが作り、スターリンが作った共産国家、それから毛沢東が作った共産国家、これが人を家畜にする制度でしょ。ところが共産党、その前があるんですよ。その前はあれがそうですから、岸信介がこの人を家畜にする制度を日本で大々的に広げた張本人の一人ですから。当時戦前に言われた新閣僚と言われてた人です。新官僚と言われてた人たちです。人を家畜にするんです。それが満州なんです。あれ戦前の全体主義を作ったのが岸たちでしょ、岸信介たちでしょ、ね、ヒットラーもそうなんですよ。ヒットラーもそうだし、戦前の日本の全体主義体制は人を家畜にする制度なんですよ。あれを真ん中座ったのが新閣僚、新官僚と言われてる人たちで、その総帥が岸信介ですから。ですからね、昭和20年2月敗戦直前の宮中で、昭和天皇がですね、重臣を呼んで、かつての重臣を呼んで、これからどうなるか意見聞くんです。その中で近衛文麿が20年2月に昭和天皇に奏上します。日本が今日こうなったのは誰のせいかお考えくださいと。誰が満州事変を起こしましたか、誰が戦争を起こしましたか、全部彼らの仕業でしょう、彼らこそ共産主義者なんですよって言ってるんです。みんなこれを誤解しちゃってたんです。人を家畜にするのが共産国家だと思ってました。違うんです。人を家畜にするってやり方の得意な人はある時は共産国家にいるけど、その前はドイツにも日本にもいたんです。日本もデタラメしてドイツもデタラメしました。しかし戦争で全部終われたでしょ。 中国にソビエトに引っ越して、あそれで暴れたんです。ところで社会主義国家も行き詰まったでしょ。次どこ行ったと思う？スイングして資本主義国家に戻ってきて、新自由主義と新保守主義の仮面をかぶったんです。彼らは共産主義が敵だって言いましたね。違うんです。彼らが一番悪い奴らだったんです。人を貸し食いにするという、これでみんな騙されたんです。彼らが一番共産主義の危機を言って今でも言ってるでしょ。でも今共産主義はもうないんだよ。あれずっこけちゃって、経済ずっこけちゃって、統制効かないんだよ。貸し食いできなくなっちゃったわけ。だから新保守主義ネオコンと新自由主義ネオリベで、武力と金融で人を家畜にして、この30年ぐらいずっとやってるわけよ。その変化を日本は見抜けなかったんです。20年前に悪いのはソビエトだ中国だって北朝鮮が言ってたら、一番悪いのは自分たち入れちゃったんだよ。新自由主義新保守主義を、その慣れなかったが今の安倍内閣ですよ。小泉改革で安倍内閣で、だからあいつらよく言うでしょ、左翼が危ないと中国が危ない。一番危ないのはあいつらなんだよね。こうやって苦労を白にして今日も生き延びてたわけ。あの連中は、人を家畜にするって連中は良い行き場がないのよ。行き場がないもんで最後のあがきが激しいんですよ。だから激しい。今こんなにのたうち回って世界中大混乱させてるのはここがあるからなんですよ皆さん。だからこれが行き詰まると、人を家畜にするっていうことだけは二度とねさせてはいけない。人を家畜にする武力、法律、金融がずるっといっちゃうと、これはなかなかできない。で、これは封じ込めなければなりません。封じ込めるんです。これ、消滅はしないんです、これ。こういう思いというものは、消滅することはないから、封じ込めとかなきゃいけないんです。油断すると出てくるんです。油断すると。封じ込めるには、まず上のリーダーシップをしっかりしなければなりません。この世のことが、仕組みがちゃんと分かっている人がリーダーシップを取らなきゃダメです。もうね、足元のね、利害損得だけのリーダーシップの人が出てきたらもうすぐ出てきますから、これ。だから、リーダーをちゃんと出さなきゃいけません。一番上だけじゃダメです。全部それだけはなりません。だから、リーダーシップ教育が一番大事なことなんです。まともな人を養成していかないと、封じ込めたものはいつでも出てきますから。いつでもどこでも。油断があると、どっからでも出てきますから、この人を家畜にしようというですね、この、いやらしきね、この悪神ですね、出てきますから、これは、だからその緊張感を持って、これから我々は生きていかなければなりません。で、まあ、そういうことなんですよ。さあ、その中でどうやって日本を再生するかですが、ちょっと資料を見てください。その中で今度は、具体的な我々の生活と仕事の場をどう作るかという話になってきます。そうするとね、さっきその近代文明のわびさびの話をしましたけど、その下ですね、我々が直面するパラダイムシフト。いや、パラダイムシフトって何なんですかって、ちょっと言葉で見てみましょう。中央一極集中が多極化と地方振興。まあ、これ我々使っている言葉が変わってるって意味なんですよ。量の拡大が質の重視。搾取が育成。模倣が創造。若さのみ。これが若さと成熟。単純系が複雑系。単一性が多様性。直線的前進が温故知新による融合と調和進化。物の運動の法則が色即是空空即是色、色即是空空即是色が無の世界と大宇宙、統一と統制が多様性とコラボレーション、今だけ彼だけ自分だけが未来も過去もお金にならない価値観、自分だけではなく世の中全体が良くなるように、そして経済優先が生命生活経済と優先順位の確立、競争が個人の個性能力の開発、市場原理経済が御用達経済、排他による小さな世界が異質な存在との共存、敵を味方とすることから生まれる大きな世界、消費生産廃墟の一方通行が大自然の中での循環、右肩上がり志向が健康と持続可能性の大切さ、上下の権力関係のリーダーシップが横につながる絆と横型リーダーシップ、こういうふうに言葉違いますよね。次にどう考えたらいいかというと、まずこの矢印の左から見てください。矢印の左側には今我々の世界が広がってるわけです。今我々住んでるね。我々の住んでる世界があって、これを特徴を二元論で言うならば、この左側が見えてくるわけよ。今の我々の生きてる世界を二元論で見たときに、矢印の左側の特徴が見えてくるわけですよ。 じゃあこの右側は何かっていうと、これは未知の世界があるわけ。未知の世界ね、まだ我々が手にしてない未知の世界があって、この未知の世界ができたときに、未知の世界の特徴を二元論で昔の時代と対峙するとこういう形になるよって、そういう意味なんです。これこの言葉をそのままですね形にしようったって価値にならない。これはあくまで特徴なんだから。そうではなくて、新しい未知の世界がここに一つあるんですよ。タイムマシンで言えば、それこそ10年20年30年先に未知の世界がある。この世界に我々至った時に、ちょっと振り返ってみて、昔の30年前の日本はと何が違うのかな、二元論で並べ、特徴を並べるとこういう風な特徴がありますよというふうになるわけですよ。だからこれ新しい社会の特徴がこういう形だということなんです。じゃあこういう特徴のある社会は、そしてこの世界というのは、みんなが飯食えなきゃダメでしょ、ね、家畜にしちゃいけないんでしょ、いいですか、飯を食えなきゃいけないでしょ、人を家畜にしちゃいけないでしょ、他国の侵略してもいけないでしょ、金の奴隷にしたらますますいけないでしょ。どうやったらできるかなんです。そこがポイントなんです。で、そうなってくると、いよいよ今度戦略論に入ってきます。特徴まで見えてきました。いわゆる理念が見えてきました。新しいのは理念が見えてきましたね。新しい世界のまずこれが範囲が見えてきました。この世界は再生された日本というもの、新しい時代のこのバウンダリーというんですかね、範囲が見えてきたんですよ。もうそれは量子物理を超えている世界があるということが見えてきた。続いてこの世界の中で新しい世界の理念が見えてきた。じゃあ理念に基づいてどんな戦略なのかです。私は難しくないと思うんです。実はここが私一番面白いとかと思っていて、日本という国はもともとこういう左側の国だったんだと思うんです。私もいろいろ歴史を勉強しました。そうしますとね、少なくとも石器時代から日本に遺跡ありますよね。石器時代から、石器時代から遺跡がありまして、だから石器時代から人は住んでるわけですよ。少なくとも縄文晩期までの1万年以上の時間はだいたいこの左側だったはずです。だからこの左側の世界が我々の常識に染み付いてるんです。日本のデフォルトはこの左側だと思います。ほっとくと全部左側に戻ってくるんです。日本は右側は政策的にやるか、とてつもないエネルギーがあるか、何かしないとできない世界で、だいたいデフォルト左側なんですよ。あ、ごめんなさい、右側な、ごめんなさい。デフォルトが右側な、ごめんなさいね。デフォルトが右側で、左側がちょっと変わった時代なんですよ。明治以降の時代とか、奈良時代とか、とてつもない権力が出てきて、日本で辣腕を振るうと、矢印の右側が出てくる、こういう特徴が。例えばですね、今東京巨大な建造物たくさんできるでしょ、奈良の都見てくださいよ。そっくりでしょ。一体いくつでっかい寺院がありますか、あそこ。極めつけはあの大仏ですよ。今から見りゃね、風情があるかもしれないけども、いかがか、奈良からあんな建造物たくさん作っちゃって、あれがあの時代なんですよ。民は途端の苦しみで。あれだから仏教をもろに入れたんですよ。古い仏教をもろに入れたらああいう風になっちゃった。今の東京と同じですよ。首都がもうビルだらけ。民がね、もうビルの建設で疲れ切ってしまってるわけですよ。ほんで奈良の都なんかもう病気が蔓延してどうにもなんなくなっちゃって、奈良捨てて京都行ったんですよ。京都はでっかい建造物作んないでしょ。いくつかお寺が大きいのあるけども、基本的に奈良は、京都は小さい建物を並べて作ってるでしょ。あんな巨大建造物を真ん中に置いてないでしょ。で京都に行って初めて日本を落ち着いたんです。京都は完全にこの矢印の右側の世界だ。京都って不思議なとこだからね、一つじゃないからね。ほんと京都っていうところは奥深いところで、矢印のどちらかというと右側の世界ですよ。だから日本の歴史は実はもともとはですね、右側なんです。で、何かことがあった時に非常時ですね。ですから当時は奈良時代の時は漢、唐の文化なんです。あれがものすごい文化で、仏教を伴って怒涛のように入ってきたんですよ。それで聖徳太子以降、怒涛のようにこの国を変えていった。とんでもない辣腕を振るって変えたんですよ。とんでもない犠牲を払って。それは前後千年実はあるんです。仏教は最後の最後に入ってくるんだけども、国教と仏教を国教としたのは最後の最後なんだけども、実際には縄文晩期からどんどん大陸からいろんな人たちが入ってきて、いいものも悪いものも入ってきたんです。 取捨選択しながら1000年かけて新しい日本ができたのが奈良時代なんです。縄文末期の日本から奈良の日本まで1000年かけて新しい日本を作るんです。だからこの1000年間に官僚制度も漢字もそれから今でいう法律も宗教も仏教もみんな入ってくるんです。これ全部受け入れたんです。でこのこれに合わせた国に進化させたんです。しかし無理が多すぎたんです。この矢印で言えばこの左側が多すぎたんです。これで最終的に奈良の都は全部放棄してで京都に行くんです。ところが京都にもこの仏教の寺院がまた威張る威張るね、宮廷に取り付いて藤原氏に取り付いて、ね、後白河法に取り付いてもうデタラメ法でやるわけですよ。それで今度は鎌倉に行ったんですよ。京都のこのお寺勢力と切るために鎌倉に行って、で鎌倉武士は賢いから禅宗を入れたんですよ。比叡山に対抗するために禅を取り入れたんです。中国行って呼んできて、永山に呼んできて、禅は仏教を進化させましたから以来だから将軍家は禅宗なんですよ。もうこれ入れとかないと京都の坊さんたちがまたデタラメ振るいますから、始めますから。だから最後野球打ちやったわけね。比叡山もさ野球されちゃうわけよ。そういう戦いはずっとやってんですよ。もうだからね、この一旦権力握ってやっちゃったやつはねすごいからね、何百年だって執念深く追いかけてきますからね。で戦ってんですよ日本も。いやぜひ今日ね来てんですよ。でですからちょっと話脱線しましたけども、基本的には日本はロハスな国なんです。皆さんご承知の通りロハスな国で、でだから原点を遡るとしたら石器時代、縄文時代であり、平安時代から今日に至るまでの、日本全体歴史ですね。歴史を振り返ってその良き部分を抜き取れば大体次の形のライフスタイルになります。でそのポイントがいくつかありまして、一つは自然自主という国なんですね、ことなんですね。日本は自然自主という言葉がありまして、まず日本は自然の形で小さく国を分けましょうということなんです。自然がだいぶ違うんです、気候も土地も。だから今の言葉は地域が主体っていうことなんです。地域主体で地域の自治から始めるっていうのが日本のスタイルなんです。中央から始めるっていうのは日本にとって異常な時代なんです。中央集権こそ日本は非常時しかやらないやり方で、基本的には地方分権なんです。だから地方の時代が正解なんです。だからこれから中央の政治行き詰まる、安倍氏が行き詰まったら次にやらなきゃいけないことはどんどん財政とかそれに関する機能を地方にどんどん渡しちゃうことです。これがなかなか抵抗が多くてできなかった。しかしもう組織的な抵抗が終わってるからね、今ほら金の力で地方も動いてるんでしょ。さあだから今度は金がなくても地方を運営できるリーダーが地方に出てこなきゃダメなんですよ。その筆頭が小長さんですよ、沖縄の。ああいうリーダー出てこなくちゃ。で金は自分たちで稼ぐのよ。あそこは観光で稼いでんでしょ。自分たちで稼ぐわけ。沖縄は観光はいいですよ。もともとね、交易やってた子どもですから、おもてなしってものあるからねえ。さあでも北海道は北海道、九州は九州、それぞれ生きる道があるはずです。自分たちに生きる道が。で稼ぐんです。金は自分たちの地域で稼ぐんです。金は東京から持ってくるんじゃないね。だから金をもらうだけのリーダーには何もできない。稼ぐことができるっていうことは天然を悟らなきゃ稼げないっていうことです。土地の天然を悟らなければ稼げないんですね。土地の個性があるから、土地の天然を見出して稼ぐ、そのシステムを作る。で政治をしていって、で稼いだものの中で福祉も教育もやっていくんです。まず稼がんと、金ないですよ。福祉も教育も医療もね。だからまず稼がんと。だからその地域でできることを全部やっていかないと。じゃあお客はどこにいるんだ、国内外にいます。そして売り先は国内も海外もどこでもいいんです。今の言ってるグローバリゼーションというのは安値競争の世界競争でしょ。世界で一番安値のところを作るために競争させてるんでしょ。だからこんな疲弊してるんです。もともとの経済学が言う交易はこんなもんじゃないですよ。もともと経済学で言う交易というのは、こっちの国で得意な作物、こっちの国で得意な作物、作っ 作るの得意な作物、お互いに交換すると両方ハッピーだよというのが経済学の原点ですから。安値競争させるためにあちこち工場を動かしたらいいなんて、こんなものは邪道でありますから。そんな理由なんて聞いたことがないですよ私ね。だから本来はこの花を咲かせてこの花を交換し合うっていうのが貿易のメリットなんです。これに戻るんです。だから北海道のインセコがいいっちゃいいっちゃい来るわけですね。値段が高かろうが何かろうが来るわけです。なんか世界一になったんでしょ、そのニセコが今度なんかねスキーの世界一になったんでしょ、今年なんか言ってましたよ。そうやって来るわけですよ。あれが土地の天命なんです。土地の天命を誰か開発するんです。だからそういう人は大体ね銅座ができたり神として祀られるわけですよ、後々ね偉大なことしましたから。まあそういう お宮とか石碑がいくらでも残ってるんでしょ、銅像が日本中見るとね。そうやって今日まで来てるんです。だからもう一回それやらなきゃいけません。で、二つ目はですね、日本は自治ですからルールは後回しでいいんです。大まかなルールでいいんです。日本はどちらかというとさっき言った量子物理学と大宇宙物理学、無の物理学で動いてる国なんです。細かい細かくルール作るっていうのは日本になんか合わない。だから憲法なんで日本はですね変えないんだっていうのはあまり関係ないからです、正直言って。憲法精神を共有すればいいんです。会社の社則、ね、規則もそうですよ、校則もそうで、本来は精神を教育してればいい、共有してればいいんですよ。それを事細かにね毎年変えようとするとねかえっておかしくなるんです。この国は実の本当はね官僚制でもないし法治でもないんです。法よりももっと強い力があって、法っていうのは抜け道があるでしょ。あれはねそんな強いもんじゃないんですよ。法は抜け道があって、法があったって国は潰れてくる、潰れるんです。もっと強い力があるんです。人々の意識の力です。意識の力もっと怖いからね。ね、意識の力一番強いですから。意識の力が脳って言ったら脳ですからね。これは断固たるものがあるんです。だ日本はそういう国ですから、まあ自然自治というのがあってこれに戻っていけばいいわけですよ、土地を開発しながらね。さあそうなると具体的な政策がこう出てきます。日本経済戦略の基本、まずパラダイムシフトを実現させるのに重要な戦略は何ですか。横型リーダーシップと素晴らしい経営の啓蒙ということで、一足飛びにここまではいけないから、まず奴隷制からの解放だと思うんですよ。奴隷制からの解放が必要で、奴隷解放が必要で、奴隷解放の一番のポイントはこの一つ前のリーダーシップなんだけど、空即是式のリーダーシップを教えて、まず自分たちの組織を立て直してもらうということだと思うんです。全部潰しちゃえばいいと私は思わないですね。潰れるべきものは潰れるけどもね、直して使えるものは直して使うべきでありまして、ですからもう古いリーダーシップで上から下のリーダーシップがどうにもなんないものがあったら、この人たちにまず横型リーダーシップ、空即是式のリーダーシップを学んでもらって、そして溜まり場を作ってもらって、新しい物理学で会社を立て直すっていうことをやってもらって実感してもらう。その果てにあるのがいわゆる素晴らしい会社なんですよ。ね、最近素晴らしい会社いろいろ見たり聞いたりするでしょ。あれはそういう会社だから、実際にこういうリーダーシップ使うとこういう会社ができますよ。それを見てもらって、リーダーシップを学んでもらって実践してもらって、まず立て直しに成功してもらう。地域の立て直し、企業の立て直し。これが、まず奴隷解放の第一歩だと思うんですよ。家畜解放のね。で、二番目が、個人の自立のためのスピンアウト戦略なんですよ。このスピンアウトというのは、その、本来の姿なんですよ。スピンアウトって自然ではいつも起きていることなんですね。軌道はしょっちゅう変わるんですよ。電子の軌道というのは。例外ではないんです。しょっちゅう変わってるんです。スピンアウトって決して珍しいことではなくて、しょっちゅう起きていることなんです。だから、天命に従って、たまには引っ越しもするし、天命に従ってたまには仕事も変わるでしょ。そのプロセスをね、親も子もいてさ、責任を負ってさ暮らしてるわけでしょ。生活に責任を負いながら上手にスピンアウトしていかないと世の中の変化進まないでしょ。あるいはもう今のところさすがにどう言ってももうダメだっていう人はね、社会に対して責任があるから真っ裸には簡単になれなかったりするでしょ。ね、家族もいるし、ということはこれ上手にやらないとまたなんか混乱じゃないですか。例えばこれで戦争なんか起きちゃうと、また日本は70年前に戻るわけよ。一番殺伐したとこからやり直しなんですよ。ロバスの論理もなくなるよ。 あれね、日本がこれだけへ、ね、みんなロハスと言ってるのはね、70年平和が続いたからなんですよ。弊害もあるけど、やっぱりね、平和が続くとね、ここまで来るんですよ。こんなもんね、日々ね、戦っててごらん。日々ね、玉の内やってごらんなさい。こんなね、豊かにならないよ、精神性は。そういうとこじゃないから。だから戦争なんかやらかしちゃったらね、原点に戻っちゃうんだよ、一番ゼロに。だから、ここはね、個人の自立というのはね、やっぱちゃんとスムーズにできるようにしないと、絶望させることやるとまた元戻っちゃうから、やっぱスピンアートをいかに上手にやるかが大切で、で、これに実はね、まあ、この次話しますけども、私、パーソナルファイナンスが入ってくるんだと思うんですよ。マイクロファイナンスが。みんな誤解してるのはマイクロファイナンスって言うと、金貸しや金貸すことだと思うんだよね。これ違うと思うんだよな。スピンアートするためにお金がいるでしょ。自分で生活するためにどうするかなんだけども、一番簡単なことは、スピンアウトする前にたくさん給料払っておけば一番いいんですよ。給料たくさん払っておくのが一番いいんです、パーソナルファイナンスで。みんな誤解してんだよ。私には金貸すってこっち借りる人でしょ。お金貸して利子もらえばいいと思うでしょ。だから金貸しと金貸す人と貸される、借りる人の関係になっちゃうわけよ。利子は世の中に払ってもらえばいいんだよ。世の中は経営局なんでしょ。だったら別に給料払ってる私だって仕事増えて儲かりますから。世の中一貫通せば別に金の貸し借りなんかなくなりますよ。で、私もっと給料払えばいいんだよ。で、給料もらった方はよく貯金すればいいんですよ。よく貯金すればいいんです。で、その金で自分でスピンアウトすればいいじゃない。で、スピンアウトしてその金使ってスピンアウトして世の中良くすれば、その企業にまた仕事来るから、また次の世代にも高い給料払えるじゃないですか。パーソナルファイナンスっていうのは1対1で債権債務で考えるから金の奴隷の話になるわけで、あれは間に一回社会を返すと、いや金ぐるっと回るから、一番いい方法はサラリーマン時代に十分給料払うことです。独立できるぐらいの給料払うことなんです。もちろん金もらう方は今度はこういうことなんですよ。いくらもらったって全部パチンコ屋持ってちゃダメだよね。今度もらう方は二宮尊徳の教育するんです。分度を守るという教育なんです。生活費に一定上限を設けて、一定上限以内で工夫して生活するってことを教えるんです。確実に貯蓄で増えてきます。これがパーソナルファイナンスの財源なんです。で、社会が一巡します。で、この金額だけでは少ないとなったら、何人か集まってお金合わせればいい。で、これ信用組合なんです。基本は、だからたくさん給料払えばいいんです。ええ。じゃあたくさん給料払う、そんな金どっから出てくるかっていうと、元戻ってこの天命です。ありえない仕事できるようになることなんです。ありえないぐらいレベルの高い仕事できるようにすればいいんです。それは一人ではできませんから、まずどのその地域ごとにそのものすごくレベルの高い仕事を探さなきゃいけない。さらにその中で各それぞれの仕事についてその得意な人を育てて、得意な人がこの人しかできないという名人芸をどんどん育てなきゃいけない。で、その中でそれを代々継承していくと、まあ、高い給料が得られます。ご存知の方はご存知だと思うけども、例えばスイスとか言ってごらんなさいよ。スイスとかスウェーデンとか、ああいう子たちは決して安いの商売しませんよね。安いの商売しないね。ヨーロッパ人は大体そうなんだけど、すごい利幅の高い商売しかしませんよ。日本人みたいにですね、体力で金稼ぐってことしないからね。体力で金稼ぐっていうのは一番消耗するんですね。やっぱりね、知恵で稼いで技で稼がないと。あれ日本もやればできると思いますよ。私だからパーソナルファイナンスっていうのは答えはたくさん給料払うことだと思うんです。ええ、金貸しの問題じゃない。そこがお金の奴隷から解放する一番のポイントだと思うんですよ。で、二つ目はですね、その日本列島の再改造で、さあこういう世界、今言った皆さん右側の世界っていうのは今の我々の世界にないわけね。と今度は国土計画全部作り直しになります。首都の場合によっては変えるなら変えなければならない。建物も全部一旦壊すものは壊して、健康と持続可能性の高い素材と建物に全部作り変えなければなりません。結局ですね、人っていうのは大体住んでる周りで仕事してるんです。人は大体住んでる周りで仕事してるんです。はっきり言ってニューヨークやね、ボンベイに行く人いるけども、まあ、わずかなんです。ほとんどの人はその住んでる周りで仕事してるんです。ということはみんなに仕事があるってどういう意味かっていうと、 町があるって意味なんです。町があればその町に大体何でも仕事があるんです。八百屋も魚屋もですねあるでしょ。でその町があるということはそこに何か供給する必要がありますよね。エネルギーの供給、食料の供給、だから一次産業が周りに揃うんですよ。町をちゃんと作ると、自給率の高い町を作ると、周りにちゃんと農村も整備されて、山も川も海も整備されるんですよ。だからこの自給ができるような、自給 100% で必要ないんですよ。自給度の高い町を作らなきゃいけない。これ今ないから、だからさっきから言うように来年電力自由化だから、これいいチャンスなんですよ。第一次産業から直さないと新しい町って作れないから、これいいチャンスなんです。来年始まるから、あれ変えていくと本当にですね、一次産業の部分のエネルギー資源の部分から新しい町作れますから、そうしたら今度はね、縄文時代の人と同じように海辺に家作ってですね、津波流されても叶いませんから、家は高台に作るとかね、工夫がいろいろあるわけですよ。であんまり広げすぎて車しか乗れないで、ね、年取ったら困るからちょっと接近して住むとかですね、まあその辺の知恵になってるのもいくらでもあるじゃないですか。今更考えなくてもですね、もうですね、いろんな知見があるんですよ、この20年ぐらいのね。集めてくらいできますよ、そんなことは。難しくない。だからとにかく最大のポイントは日本列島大改造であります。日本列島再改造、これがいるんです。全部国土計画やり直しであります。全部やり直しなんです。これほっとくとこれ災害で全部やられちゃいますよ。あるいはね、少子高齢化でね、住めない町になっちゃうし、都心だってさ、空き家だらけになってきちゃってんだから、これ大変なの。都心の空き家っていうのはマンションもそれから一戸建ても大変なんで、だから ほっときゃこのまま住めなくなっちゃうから作り直しなんですよ。ということで一回取り払いをしてやらなきゃいけないから、私は思ってるのは不動産の権利放棄を認めたらいいと思うんだよね。権利放棄を、権利放棄を認めてさ、ね、いる土地なら住んでもらって、いらない土地は全部自治体に返してもらったら、どうせね、あの税金も取れない土地なんだから。ただ随分土地がまとまってくるから、そこに新しい町作ったらいいんじゃないかと思うんだね。前からそう思ってて、それから日本の国債心配すると言いますけども、はっきり言ったら心配ないぞ。あの日本の国債簡単にハイパーインフレならないよ。政府潰れてもあれ合併してごらんなさいよ。どうせ日銀行き詰まるでしょ、あれ国債暴落して国に合併してごらんなさいよ。日銀300兆円ぐらい国債持ってるんでしょ。もう300兆債券債務総債で700兆になっちゃうよ。そうでしょ、日銀倒産してごらんなさいよ。国に合併でしょ。国が債務者、日銀が債権者でしょ。日銀300兆持ってれば国債も300兆ネットアウト700兆残っちゃうよ。700兆しかないじゃない。だから民間の銀行どうせ行き詰まりますよね。 金利上がっちゃうよさ。みんな合併してもらってごらんない。残るのは100兆円ぐらいのもんだよ、外人が持ってる。それぐらい払ったらいいじゃないですか。大丈夫だよ、みんな金融危機でさ、ありがたいことに金融危機でみんな万歳してくるから、今の経営者粘りがないから。だからそうやって一旦合併して全部引き取っちゃうんですよ。全部ペーパー上の話だからね。ペーパー上の話だから全部一旦引き取っちゃって、で地方債とか国債は債権債務総債すれば、外人が持ったらせいぜい1割だから、今のところはね、なのでゼロになっちゃうじゃないですか。だから一応債権債務は空っぽになっちゃうよね。で資産も空っぽになっちゃうけども、とりあえず負の資産消えるでしょう。で、あとはだから今度は政府をちっちゃくするわけですよ。今度は国債発行しないで政府運営するようにするのがいいんだから。ということで予算規模を今の3分の1にすればいいわけだね。今の税収、今ちょっと税収が高ぶれしちゃってるから50兆のことないね、ありえないんで、まあ35兆ぐらいで見ればですね、まあ大体予算の規模を3分の1にすれば収まりますよ。ということは公務員3人に2人クビにすればいいのかな。で、新しい政府が始まるわけですよ。で、3分の1にしたら何も仕事できないでしょ。だあんたら頑張れって言えば、国民の皆さん頑張りました、地域で頑張りました、国はこれしかありませんと、ええ、だから国はなんか連絡事務局ですと、皆さん頑張ってないと、ね、そういうことでしょ。あとそんな難しいことないと思いますよ。じゃあ国で地震が起きたらどうするか、火山が噴火したらどうするか、いや円高になりますって。日本は債権国だから外国にみんな資産置いてあるでしょ。国で危機が起きると外国の資産を売って金国に戻すから、為替円高なんです。債務国が危機を起こしたら金は逃げていきますから、円安になって通貨安くなって物価が暴騰してハイパーインフレで一番大変なことになるんです。70年前の日本がそうだったんです。今実は日本は債権国だから、国が行き詰まると外国に置いてあるものを売って国内に金を戻すから、危機が来れば円高なんです。 今ならまだ間に合います。だから今ならまだハイパーインフレしないで間に合う、今ならね。あと5年もやったら分からんけどな、こんなことやっとると今ならまだ間に合う。だから今なら政府をねひっくり返すのも夕張市の破綻処理と同じで、デフレ下で一応目配りしながらやることができます。大混乱の中ではなくて目配りしながらできるからまだなんとかなるでしょう、ね、だからとにかく、まあ、そうやって新しい都市計画がいると。それからそのロアスな日本のひな形を多くの人たちに振ってもらうための啓蒙活動、具体的なライフスタイルがあるわけですよ。ロアスのライフスタイルってやつはね、衣食住全てにわたってエネルギーも食料も、これはあちこちに事例がありますから、だからどれを取り入れ取り入れないっていうのも事例があるから、事例を見てやってる人の話聞いて知って行って見て会ってくると実感湧いてくるでしょね。それで大体、あ、こんなライフスタイルなのか、俺はこれがいいな、あれがいいなって分かってくるじゃないですか。それから今度はですね、パラダイムシフトを支える新しい科学技術と都市再生のための技術で、まあこれは環境技術だとか微生物技術だとかナノテクだとか、ああいうものがいるわけですよ。これは飛躍的な効果を出すことありますからね。で、医療もそうだよね。なんか奇跡的なものがあるかもしれないし。さらにパラダイムシフト後の経済の主役、中小企業、零細個人のイノベーションと体質強化。これから主役はとにかく地方であり、中小零細個人企業なんですよ。大きいところっていうのは、むしろ小さく割った方が、これから機動性が増していくんですよね。大きいところはどうしてもですね、ニュートン物理学でやらないと組織は持たないんですよ。上からしてやらないと。大きすぎちゃって。あれなら、量子物理学で動く程度の、たまり場で運営できる程度の大きさにした方が絶対活性化するんですよ。興味ですね、仕事ってみんな横に連携してやるんだからね。一社でやるわけじゃないんだから、いいわけでしょ。一つ一つの会社は小さくして、たまり場で運営できるぐらいの規模にして、それが仕事ごとに横につながればいいわけでしょ。何もそれで一人で全部ね、孤立するって言って意味じゃないんだから。そうなってくると、中小零細個人企業のイノベーション、リノベーションっていうのは、かなり本格的になると思うんですよね。大きいものが変わっていくんだよ。大きいものは、大きすぎるものは、量子物理学で動けるぐらいの規模に直しちゃうんですよ。小さくするんですよ。その方が絶対みんな生き生きするんですよ。大きいままだとどうしても奴隷制の解放ができないわけ。大きすぎちゃって何万人もいるとですね、量子物理学に動きませんからね。奴隷の解放できないから、やっぱさ、小さくした方がいいんですよ。で、そうすると今度は投資銀行でしょ。まあ、投資銀行の話ね、この休みの後簡単にしますけども、さあ、この投資を進めるですね、投資銀行しちゃいけないわけ。いよいよこの日本列島再改造ということになると、このお金をどう動かすかって話になってくるんです。とりあえずお金まだあるんですよ。で、私は思ってるんです。今の我々はまだですね、お金もいるし石油もいるんで。でもこれね、100年もしたらだいぶ変わるから、こういうものに依存しないでいい社会に早く組み替えちゃうことが大事だよね。今何も投資をしないとですね、仕事もないでしょ、災害に弱いでしょ、資源が断たれ、食料が断たれたらみんな飢え死にするでしょ。だから今このインフラのままで21世紀の本格的な世が来ることが一番のリスクなんですよ。はっきり言って今の我々のインフラでは生活が維持できないわけ。生命の維持すら難しいことなんですよ。だから私はできるだけ早い時間、短い時間に21世紀型にさっき言った日本列島再改造をやって都市も衣食住も全部釣り替えておかないと危険だと思うんです。正直なところこのままウダーでやってて油が入ってこないね、小麦が入ってこないと一大事ありますから、あるいはもう金がなくなっちゃったと一大事ですから。だからまあお年寄りも結構いるでしょ。だから俺もお金なくなっちゃうとお年寄りは打てしねって話になっちゃうからね。だからまだお金も使えるうちに何とか手を打ってですね、まあ手当てしなきゃいけませんわね。これあんまり時間がないんですよ。だからこれはとにかく日本は金だけはみんな持ってますから、だから本気になってこのお金を出そうと思う状況を作ってきて、なんとか金を集めてパイロット融資みたいな形でなんかプロジェクトでなんか始めないとダメだね。そうすればうまくいくと思うんですよ。なんかだから投資銀行っていうのも私のイメージだとお金を預かる銀行ではなくてプロジェクトファイナンスやる会社だよな。プロジェクトファイナンスの運営会社ですよ。お金持ってんだからみんな銀行がね、そこからお金さんが調達してくればいいんで。問題はだから人、技術、金、 ここにあるように人、物、金、技術の情報交差点を作んなきゃいけないんだよ。これはまさに無のリーダーシップと、あと溜まり場の両方がいるんですよ。これ溜まり場がいるんです。例えば東海道新幹線もそうやって作り込まれましたからね。あれは戦争の10年間のブランクありましてね、戦前に弾丸列車って計画あったんですよ。でそれ終わって軍の連中はみんなちりぢりバラバラになってたんでね。で日本の再生するために当時はやっぱり輸送のネックが一番大きくてね、輸送のネックの解消から始めようってことで30年代はああいうね交通網の整備始まるわけですよ。でみんな集めてきて作ったの新幹線ですよ。まあたまり場みたいな世界ですよ。当時作ってやったわけだな。そういうことはやっぱりやらなきゃいけないね。あとそういうたまり場みたいなのを作りますから、具体的な仕事をやる人いるんだから、情報交差点だから、まあ、考える場所ですよ。もっと大事なことは経営の面倒を見るところだよね。貸し倒れをなくす最大の方法は会社を潰さないことなんですよね。不良債権作らない一番確実な方法は融資先を潰さないことでしょ。ということはこの銀行は誰よりも経営能力を持った人を集めないと、誰よりも経営能力を持った人を集めることが大事なんですよ。ウォーレン・バフェットみたいな人、ウォーレン・バフェットみたいな人を集めないと。でここが株主になってやってれば潰れないと、むしろ会社の危機は会社の成長のチャンスという実績を積み重ねることが大事だな。そうやってなんかね、10年ぐらいかけてプロジェクトいろいろやってって柱となるね、21世紀型のライフスタイルを作る柱となるプロジェクトがいくつか目に見えてくると、なんか時代が変わったってみんなわかるんじゃないかな。今から30年前に80年代の初めにね、中国の深圳という街にいきなりなんかビルが建ち始めて、みんなびっくりと思って中国何が始まったのか当時みんな思いましたけども、ああいうことが始まるんじゃないかな、日本でもね。私なんかそんな悲観してないんですよ。大体このあたりがですね、まあ21世紀のイメージなんですね。ちょっと10分ほど休憩しまして、投資銀行の話を1時間ほどしまして、でそれから皆さんディスカッションしたいと思います。ちなみにこの研修会はですね、まあこの前段の話まではですね、まあずっと繰り返してやっていこうと思うんですね。1人ずつ膨らませながら、でこれから1時間投資銀行の話しますけども、まあこれ1時間あるいは1時間半、来月以降は具体的な研究会の皆さんに来ていただいて一緒に話していきます。私今戦略的にこういう部分が大事だと思いましたでしょ。これ全部うちの NPO で研究会があるんですよ。そういろんな成果がありますから、そういうものを踏まえてですね、じゃあこの具体的なポイントどうしようかっていうことを来月以降ね、各研究会も踏まえてやってきますんで、そんな構成考えてるんですね。じゃあちょっと休憩しまして40分ぐらいから始めますんで、ちょっとお休みください。